産経新聞注目の記事から。おはようございます。ナビゲーターの徳重みどりです。3月に入り、また友人夫婦の DIY をお手伝いしてきました。今回は庭に溜まってしまっていた端材や木片のお片付けを。長いものは丸ノコで切って、刺さっている釘は抜いて袋に詰めて、これをひたすら繰り返して3つほどあった端材の山がきれいに片付きました。ビフォーアフターが分かりやすい分、達成感もひとしおでした。さて、本日の産経新聞注目の記事からは、ウェブ産経ニュースから気になる記事をコンパクトにお届けします。地震直後に SNS で偽の救助要請、収益目当てのインプレッションゾンビ化。能登半島地震の直後、 SNS には被災者を装って救助要請するなど悪質な投稿が相次いだ。ほとんどが閲覧数、インプレッションに応じた収益を狙う投稿者、インプレッションゾンビの仕業とみられ、海外からの投稿が多くを占めた。偽の情報は救助活動の妨げになり、政府も対策を急いでいる。このニュース、ポイントは3つあります。ポイントその1。今年1月の能登半島地震の直後、SNS には被災者を装って救助要請するなど、悪質な投稿が相次ぎ、問題になっています。ポイントその2。SNS 上の閲覧数が多いと、投稿者の収益になるため、大事故や災害に乗じた投稿をするインプレッションゾンビが急増しています。ポイントその3。能登半島地震では被災者による真実の投稿と偽の投稿が混在していました。両者の見極めをしながら SNS を有効活用することが求められます。こちら詳しく解説します。地震直後から偽の情報が拡散。息子がタンスの下に挟まって動けません。私の力では動きません。頼みの綱が X しかない。助けて。能登半島地震の直後、X、旧ツイッターに救助を求める内容が日本語で投稿されました。石川県七尾市の実在する住所地も書かれています。この投稿を拡散したアカウントは少なくとも20以上あり、中には36万回以上閲覧されたケースも。海外のアカウントにも全く同じ文面の投稿が散見されました。書かれていた住所には40代の女性が住んでいましたが、女性に息子はおらず、すぐに偽情報と判明。女性の自宅も被災していましたが、被害は大きくなかったようです。ただ、投稿をもとに通報を受けた警察は、女性の自宅を訪問するなど確認に追われました。この件以外にも、虚偽の救助要請に基づいて消防が出動したケースが少なくとも2件ありました。偽情報への対策について、総務省はインターネット事業者を交え検討を進めています。2月22日の検討会に出席した LINE ヤフーは、地震に絡み、偽情報を含む不適切な投稿を1ヶ月で1821件削除したと説明しました。偽情報と判断するのが難しいケースもあり、具体的な情報交換の枠組みがあれば、と訴えました。X の仕様変更で便乗投稿が急増。偽情報の拡散は平成23年の東日本大震災でも確認されています。平成28年の熊本地震では、動物園からライオンが逃げたとのデマを投稿した男が偽計業務妨害の容疑で逮捕されました。偽情報の投稿が相次ぐ背景について、防災・危機管理サービス会社、スペクティの村上健次郎社長は、昨年の夏以降、X の仕様変更で閲覧数に応じて投稿者に収益が分配されることになった影響が大きいと指摘しています。能登半島地震の後、X では地震や津波といったキーワードが急浮上。投稿者は話題に便乗して収益を得ようと、地震と全く関係のない投稿にまで、ハッシュタグ地震やハッシュタグ津波などとキーワードを添えました。こうした便乗投稿者はインプレッションゾンビと呼ばれ急増しています。X から分配される収益は 多くて数万円と高額ではありませんが、途上国では貴重な収入源になっているようです。実際、アジアの途上国からの便乗投稿もありました。40代の女性の関係者を装った偽情報の投稿も、海外のアカウントが拡散。ハッシュタグ SOS、ハッシュタグ能登地震との表記がありました。村上氏は、日本語がわからなくても救助を求める投稿だと判断し、文面をコピー&ペーストして投稿したのだろうと推察します。偽情報をめぐっては、国も対策を進めていますが、政府が事業者に削除を求めると、表現の自由を侵害する恐れがあるとの指摘もあり、折り合いのつけ方が検討課題です。村上氏は、インターネット事業者の方でも、同一文を検知したら表示させないなど、投稿をコントロールする仕組みが必要だ、と話しています。真実の投稿と偽の投稿が混在。SNS を分析する東京大大学院の鳥海富士夫教授によると、能登半島地震で実際に救助を求めたとみられる X の投稿は数十件程度でした。ただ、救助を求めた投稿が14万回拡散されたケースも見られ、情報を早く、広く、迅速に伝えられた側面もあったようです。地震発生後、助けてや SOS、拡散希望、などの単語を含む X の投稿について鳥海氏が解析したところ、地震当日だけで17万件あり、拡散された分も含めると全体で235万件に上ったとのことです。投稿の大半は地震とは無関係で、キーワードに便乗したインプレッションゾンビも含まれているようです。地震が発生した1月1日夕方以降に爆発的に投稿拡散された後、1月2日には100万件、1月3日には50万件に減少しました。本当に救助を求める、当事者による投稿は100件未満でしたが、生き埋めになったとの投稿が14万回も拡散され、その後本人から無事生還の報告が投稿されるなど、被害の実情が迅速に伝わる側面もありました。鳥海氏は、救助要請の情報の中には誤ったものも含まれていたが、全体から見れば極めて多かったというわけでもない。災害時には誤った情報に注意しつつも、SNS を情報発信ツールとして有効に活用することが望ましいと話していました。以上、産経新聞注目の記事からご紹介しました。関連記事はウェブ産経ニュースでお読みいただけます。概要欄のリンクからどうぞ。ナビゲーターは私、徳重みどりがお届けしました。また皆さんのお耳にかかれますことを楽しみにしております。